はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日はね、京都サンガ FC 最近移籍のニュース報道出まくりじゃないですかということを皆さんとシェアさせていただきたいと思います。金曜日最後なんでね、まったり雑談していきましょうよということで、先日私 X でこのようなポストをしました。読み上げます。J2 時代は有望な若手が成長するたび、 J1 のクラブにガンガン引き抜かれて、やっぱり J1 に行かなあかんわと思い知らされた。 J1 で上位争いをすると、今度は海外クラブから主力がぶっこ抜かれるようになる。上位の常連クラブってこんな状況の中毎年優勝争いをしてるんやな、すげえよなと書きました。でこの投稿ね、思った以上に多くの方に共感していただいたんですよね。で特に多分 J リーグの中堅クラブ以上、まあ今年京都サンガはたまたま上位争いできてるんですけれども、まあ毎年上位争いしてるチームはクラブは海外にバンバン選手ぶっこ抜かれてますよね、主力選手が。京都サンガもね、これまで久保雄也選手とか奥川雅也選手海外にぶっこ抜かれたことあったんですけれども、まあ今ねこの優勝争いに入れてる状態で主力が抜かれるというのはね、なかなかやっぱきついなというのを実感してます。でおそらく X のポストで共感してくれた人がたくさんいいねとか押してくれてはるんかなと思ってます。とでこの話を今日したいなと思ってます。で京都サンガは長い間 J2 にいました。で前回私ポッドキャストでも僕の京都サンガ FC 応援遍歴を皆さんとシェアさせてもらったんですけど、僕は前 J2 に落ちてからガチで応援しだしてて、一番しんどい時期をずっと応援してたんですよね。で J2 時代ってほんまに辛かったんですよ。せっかくユースから若い選手が育って、この子は将来有望だなと、京都サンガの主力になる子たちだと、 J1 に上がった時に京都のスタメンは全部ユースで固められる、それぐらい魅力的な将来有望だなと思っていた若手選手ね、高卒ルーキーも含めてユース出身の選手がこぞって J1 のクラブにぶっこ抜かれちゃうんですよね。育てば育つほど抜かれちゃう。もうあえて名前は出さないですけど、やっぱり宮吉世代からね、まあ、駒井選手とかね、伊藤選手がいたあの宮吉世代からも、原川世代もそうやし、久保雄也世代もそうやし、もうどんどん有望な主力になるだろうという選手が J1 のクラブにぶっこ抜かれるんですよ。だから J2 にいる限りどんなに頑張っても選手の引き抜けは避けられへんと。だからもうやっぱ J1 に行かなあかんなってね、まざまざと思い知らされました。まあ、J1 と J2 では給料も違うし、やっぱりキャリアも違うしね、注目度も全然違うんで、やっぱ選手からすればやっぱり J2 にいるんじゃなくて、やっぱ J1 から声かかったら行くのは当然の選択なんですけど、やっぱサポーターファンとしてはやっぱり寂しいんですよ。愛着を持って応援していた選手がね、やっぱり J1 行っちゃうのは、個人昇格しちゃうのはやっぱ寂しいんですよ。でやっぱそういう経験を何度も繰り返して、やっぱり J1 にいなあかんと、 J1 に行かなあかんっていうのは強く思うようになりました。そしてついにこう念願の J1 昇格を果たして、これで J1 のクラブにぶっこ抜かれることはないだろうと。で実際長期次監督が、まあ、J1 昇格させてくれて、まあ、そこからずっと長期次政権が続いてるんですけれども、若手選手が他のクラブにぶっこ抜かれるっていうのは正直経験してないですね。あの試合に出れなくなった選手が他のチームに移籍するっていうのはあったんですけれども、京都より上位のチームにぶっこ抜かれる系はあんまりないんちゃうかなと思います。で、これでようやくチームの基盤が作れるというふうに思っていた矢先にですね、今年ですね、京都さんがすごく調子良くてですね、まあ、チームがこう上位争いに行けるようになりましたと。優勝争いも未だそこから漏れずですね、なんとかしがみついてやってる状態なんですけど、そうなるとですね、今度は海外のクラブからオファーが来るようになるんですよね。でこれはある意味、まあ嬉しい悲鳴ではあるんですよ。やっぱ京都サンガの選手が海外で評価されるっていうのは、やっぱ J2 時代ではなかなか考えられなかったことなんでね。で川崎颯太選手もね、 これまでもやっぱりいくつか海外移籍のオファーはあったっていうのは明言されてたんですが、ついに今年ですね、ドイツのブンデスリーガ名門マインツに、移籍が発表されましたと。で、正直複雑な気持ちでした。僕は川崎颯太推しだったので、やっぱり大好きな選手がシーズン途中でいなくなっちゃうっていうのはすごく残念なんだけれども、やっぱり日本代表にも選ばれて、そしてブンデスリーガの名門クラブに、行くと。川崎颯太のキャリアを考えたら、やっぱここのタイミングで行くっていうのがまあ一番いいと。で、やっぱり京都サンガの育成力が認められた証拠でもあるんでね。でもやっぱり寂しいと、むちゃくちゃ寂しいし、川崎颯太ロスはあると。やっぱりもう少し、もっと、もう少しか、もっと京都で背番号7番を見たかったっていうのが本音です。で、続いてですね、今度は北選手ですね。こちらもユース出身のセンターバック、左利きのセンターバックの将来有望な選手なんですけれども、これもちょっとビッグニュースで、リーガエスパニョーラ、スペインのですね、レアルソシエダでのへのレンタル移籍が発表されましたと。で、もちろんレアルソシエダは日本でも有名でね、あの久保建英選手も今所属しているクラブで、リーガの強豪クラブですよ、レアルソシエダね。まあいきなりそのトップチームには上がれなくて、多分セカンドチームで2部リーグでやるんだろうっていうような報道ではあるんですけれども、でもそれでもやっぱすごいですよね。そこから声がかかってレンタルでも行くというのはすごいなと思います。で、レンタル移籍っていうのは、まあ選手を一定期間だけ他のクラブに貸し出すシステムのことで、まあ、移籍金とかがかからないんですよね。で、その選手のお給料は折半をしたりだとか、レンタル先のクラブが出したりとか、そういうのはいろいろあるんですけれども、まあ、今回もそうなんですけど、この買取オプションというのがついてるんですよね。で、買取オプションっていうのは、借りた側のクラブがこの選手気に入ったから正式に買取といって思った時に、あらかじめ決められた金額で完全移籍させることができるっていう権利なんですよ。で、僕が最近のこの J リーグから海外に行く時に、このほんまによくあるレンタル移籍で買取オプション付きっていう、これね、正直言うとですね、結構複雑な気持ちなんですよ。で、まずそのこの買取オプション付きレンタルっていうのは、レンタルする側の方がもう立場上みたいなイメージあるじゃないですか。要は海外クラブが日本の J リーグの選手をお試しで使ってみることができて、活躍すれば買い取れるし、ダメだったら返せばいいっていうことで、リスクがほとんどないんですよね。で、一方で京都サンガのような選手を送り出すクラブにとってはかなり不利な条件だなと思っていて、まあ、川崎颯太選手もこれなんですけれども、主力選手を手放すリスクを負って、相手クラブはノーリスクで選手を試して使用できるんですよ。で、僕としてはね、個人的にはやっぱり海外クラブがほんまに私たちの選手、まあ、京都の選手欲しいんやったら、完全移籍でちゃんと移籍金を払ってリスクを負って獲得してほしいんですよ。そうすれば海外クラブも本気で選手を育ててくれるはずだと思うんですよね。だから海外挑戦のチャンスといえば聞こえはいいんですけど、正直言うと都合のいいだけ時だけ使える選手みたいな扱いに感じちゃうんですよ。だから半年とか1年で戻ってくる選手多いじゃないですか。これが僕あんまり嫌やなと思っています。要は簡単に戻ってこられるっていう、海外で半年や1年プレーしてやっぱ無理でした、テヘペロみたいな感じで、まあ送り出したクラブに戻ってくるんやったらまだしも、違うチームに浦和レッズとかに行っちゃうとか結構多いじゃないですか。海外挑戦したけれども、そこで花咲かず浦和レッズに戻るっていう、この間でもかなり多いじゃないですか。それなんか嫌なんですよ。なんかもうやっぱ京都としてもやっぱり結構な気持ちで川崎颯太選手を送り出してるんやから、やっぱ選手も海外挑戦するんやったら退路を断って本気で勝負してほしいんですよね。だ、理想を言えば奥川雅也選手のようにですね、10年間海外で活躍してキャリアを積み上げて油の乗り切った状態で戻ってきてほしいですよ。奥川選手はね、海外で10年プレーしてね、経験豊富になって日本に戻ってきて、今京都でも大活躍じゃないですか。ああいう帰り方ならもうやっぱりサポーターファンとしてもよう戻ってきたと、しかも油乗り切ってちょうどいい時に戻ってきたと、ありがとうという感じになりますよね。で、あともう一つ嫌なのが、まあ、これは海外クラブにも限らないんですけど、年を置いてからね、天下り先として1年とか2年だけ京都でプレーして、そのまま京都のフロントの強化部に入るみたいな、もうそういうのはちょっと勘弁してほしいんですよ。なんか天下り先みたいな感じでは戻ってこんといてほしい。うん、 ただまあ最終的にスタッフとして戻ってくる、大活躍、海外で大活躍してスタッフとして川崎颯太が戻ってくるっていうのは全然 OK、 嬉しいですね。ということでちょっとここまで長々とね、私の気持ちを雑談形式でお話ししたんですけど、すごく複雑な気持ちっていうのは伝わったでしょうか。一方ではね、京都サンガの選手が海外で評価されることを誇らしく思ってるんですよ。で、川崎選手も北選手も本当に素晴らしい選手なんで、彼らがこの世界のトップレベルで戦えるチャンスを得たっていうことはですね、純粋に嬉しいんですよ。選手としてやっぱ成長してほしいし、ゆくゆくはですね、やっぱり海外で活躍して日本代表として戻ってくるっていうのは本当に夢だなと、楽しみだなというふうに思っています。で、同時にやっぱりファンサポーターとしては寂しい。やっぱりなんか14年間京都サンガ応援してきて、ようやくチームが強くなっていい選手が育ってきたと思ったらまた手放さないといけないって、この繰り返しなんですよね。で、最近で言うと原太一選手とか福田慎之介選手もね、海外オファーがあるっていう、あったっていう報道があってですね、でこの2人もやっぱり主力中の主力、もう彼らまで海外に行ってしまったら、その優勝争いなんかもう到底無理だなと、もう考えただけでも複雑な気持ちになるんですよね。でもここでなんかちょっと重要なのは、なんか京都サンガだけの問題じゃないということなんですよ。日本のサッカー界全体の構造的な問題だなと思っていて、まあ、J リーグはもちろん世界のプロリーグに比べてね、ヨーロッパとか南米のリーグに比べてまだまだ発展途上は、それは間違いないので、やっぱり選手にとっても海外でプレーすることは技術的にも経済的にもメリットは大きいかなと思います。だから有望な選手ほど海外に行きたがるのは当然やし、やっぱ海外に出ないと日本代表には選ばれないっていうのが今の実情なんで、まあそりゃそうなんですけれども、やっぱり上位に、 J リーグの上位に行っちゃうと今度は主力選手が海外に取られてしまうっていう。で、まあ確かにね、この最近のずっと J1 の優勝争いしてるクラブチームっていうのはずっとこれを抱えてるんやなっていうのを知りました。やっぱり主力選手を途中のこのハーフシーズンで海外に取られても優勝争いを続けれるっていう、そのやっぱりクラブとしての馬力、磁力っていう、これほんまにすごいことだなと思っています。やっぱりクラブも選手が抜けることを前提として常に新しい選手を獲得している、で育成してチーム作りをしている。だから浦和レッズに駒井が取られた時もそうやし、やっぱサンフレッチェに宮吉が取られた時もそうやし、やっぱそういうことなんですよね。やっぱそういう組織力っていうのもすごく京都も今後はしっかり作っていかないといけないんだなと思います。で、よくよく考えたら、さっき僕10年ぐらい海外で活躍してから川崎選手戻ってきてほしいって言ったんですけど、10年後やったら僕53歳なんですよこれなかなか感慨深いですよね。その時まだ京都さんが追っかけてんのかなとか、まあもちろんきっとね、あの応援してるとは思うんですけれども、京都から離れてへん限りは応援してるとは思うんですけれども、その時に京都サンガっていうクラブは今どうなってるんだなかなっていうのはちょっと思うとですね、感慨深いなと思います。ということで今回はですね、京都サンガの移籍報道ラッシュ、海外移籍ラッシュについて、やっぱり優勝争いしたらこういうのいっぱい出てくるんやなというふうに感じたんでね、一人のファンとして思うことをお話しさせていただきました。で、川崎颯太選手も北選手もですね、そして今後海外に挑戦するだろう、もうおそらくすると思います。原太一選手、福田慎之介選手、みんなに心からエールを送りたいなかなと思ってます。で、海外のね、挑戦っていうのは決して楽なものではないですし、言葉の壁とか文化の違いとか競争の激しさもあるし、北選手に関しては、袋麺ね、カップラーメン、即席麺を2つ食べちゃうと、我慢できずに2つ食べちゃうっていうのは、そういうところからね、意識改革せんとね、やっぱそのリーガでは戦っていけないと思うんでね、そういうところ北選手はちょっと頑張ってほしいなって思いますね。はい、ということで今回は京都サンガが今までない初めての経験、海外にどんどんどんどんぶっこ抜かれる、 J1 の上に上がれば上がるほどそういう問題も発生するんだなということを感じたので、皆さんとシェアさせていただきました。最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。金曜日ラストやっていきましょう。 Big up マッシュバンク。